こんにちは、八田正幸です。
横田正幸です。
第62回目を迎えました、
はいはい、
私どものポッドキャストですけれども、
はいよ。
本日は新宿のこじゃれカフェ、
こじゃれたカフェで
お送りしてるわけですが、
はい、
こじゃれカフェの中でこじゃれカフェってすごい勇気がいりますね。
確かに言われてたらそうだね。
そうですね、
僕ら言語がうまいしていう、だってチャラいとか俺普通に言ってるもん最近。
しかもこんなねでかい声で喋ってますからね。いいのかって気がしますけれども、
まあ、大丈夫だよ、みんな夢中ですから、まあ、
ね。しかも我々今ステージの上に乗ってるんですけど、ね、びっくりですよね。
ステージの上でギターとかあるしね。
まあそんなわけで、はい、横田さん最近いかがですか。横田さん
最近いろいろイベント行ってましたよ。
相変わらず行ってんですか。
はい、
あ、例えば
先週行ったのがウィキバナっていう。
ウィキバナ、
ウィキバナ、
何ですかウィキバナって。
あのウィキのお話をする会らしいですよ。
どんな話があったんですか。
科学って素晴らしいねとか、科学はどうしたら発展するんだろうかみたいな、そういう話を。
ウィキと何の関係もないじゃん。
まあまあそうなんだけど、なんかそう、そうなんだよ。最近ウィキと関係ない話ばっかりしてるんです、ウィキバナ。
いや、ウィキバナじゃないじゃん。
そう、俺はそう思うんだけど、なんかほら、
ダバナシの話、ダバナシのダバナじゃないの。
うるせえよ、科学の話ってんのに、なんでダバナっていう気するん
だ。そうだって、ダバナシの回だった
から。だから、いや、僕も喋ったんだけど、あのゲストのほら、内田まりかさんっていうじゃん。
誰？
あのサイエンスコミュニケーターってその科学の普及させましょうみたいな、
そういった科捜研さんね。科捜
研さんで、はいはいはい、その方にこう言われて、まあ、横田さんも出てくださいと。
横田さん何話したんですか。なんで口ごもるの。
いや、あのプライバシーの話を、こう
プライバシーの話を。
プライバシーの話を、
私が発達機関の情報で手に入れた話によると、女子力発達に関してお話になったと。なんか経験を踏まえた女子力発達の話をされたと伺いましたけど、ちょっと今話してください、そこを再現するような感じで。
再現は動画あるんで見ていただきたいと思うんですけど、まあ、
容姿は
隠し事はやめましょう。
まあ、要するにいかにその、なんですか、女子から個人情報を守り抜
く
か。
そうそうそう
そう。あ、そうですか。大変ですね。
それは、
まあ、私の友達で、もうメールはおろか携帯のメールも携帯の電話番号も全部見られてるやつがいましたけど、
ね、あ、でもいや普通ね、やっぱ見られてるらしいんだよ。
ダメじゃないですかね。
いや6割ぐらいはチェックされてるらしいんですよ。
そんなもんなんですか。
うん、
せちがらい世の中ですな。
でほら暗証番号とか、僕も暗証番号とか結構バレるのよ。
バレるの。
バレます、バレます。
それは番号を送られるんじゃ。バレるような番号にしてるからでしょ。
そうで、最近、
そうじゃないよ。知るからだよ。
プライバシーの話を
したときに話しないとダメだ。いや違うんですよ。周りの人間やってる、僕は違います。で、最近昔の携帯って4文字、あら4桁の番号じゃダメだったじゃん、うん、今は8文字ぐらいいけるんだけど、で昔の4文字だと結構ね簡単に解読できるソフトがあって、旦那の秘密みたいな、そういうソフトがあるのよ。それを使うとこう解読できたみたいな。
でも今でも銀行の暗証番号って4桁だけど、みんな破られないよ、なかなか。
まあね、でもほら銀行のカードってなんか破っちゃ まずいような気がするじゃん。
なんで彼氏の電話番号いいの。
あれはなんかいいらしいんだよ。あれはあれ、みんな
分かった分かった、横尾さんの努力は認める。まあそんなわけで、行き場の割に行きの話はしなかったっ、
全くしなかった、はい。
まあ、最近あれやだよね、はやぶさのおかげでさ、なんかやたら科学のことを話すやつ多いですよね、
うん、
でなんか日本の科学技術に金が突っ込まれてないとか言って
るさ、はいはいはいはい、
悪いけど、ちょっと前まで全然科学に関心がなかったようなやつが言ってるのは腹立ちますよね。
あれ、はやぶささ、なんでみんな急に関心を持ったの？
どことは言わないか、スラッシュドットにさ、私とは陽介さんが散々はやぶさのネタを7年前から載せてるのにさ、
はや
ぶさのネタ一貫して一番ウケないネタだったからね。コメント数も10とかあったからね、他が100とかついてるのにさ。それを見てる人間としてはさ、うん、おめえら一体どこから湧いてきたの。お前らミジンコかみたいな世界がありますよ。
ミジンコかい
つか。どこから湧いてきたか分からない。
すごい。だってはやぶさの、まあ、あれ感動したとかさ。
いや感動するもんやけどさ、それからなんかはやぶさにはもっと注目すべきとか。
そうそうそう、
お前2日前まで知らなかっただろうみたいな。
そうだよね。
あれはちょっと腹立たしいものがね。
はやぶさのこう画像を壁紙にしようとなんかみんなね。
まあ、それは別にいいけどさ、なんかわけわかんないですよね。なんかにわかはやぶさ野郎ばかり。
はやぶさ野郎。
ちょっと腹立たしい気分でいっぱいなんですけど。
はい、じゃあ本日のゲストは。
本日のゲスト、素晴らしいゲスト。
はい、
でもこの流れで紹介するとなんか困るんじゃないですかね。まあいいか。
はい、
本当だよ。
一方は あの、なんですか、CTO、某社 CTO だった方、今は違う、今は研究所長の、和志北さん、はい、よろしくお願いします。あのもう一人は、まあ、紹介する必要ないと思うんですけど、まあ、あのモノモンキーの榎本さん
だ
と、われわれ今、ちょうどいい具合にご飯を食べて、ご飯とかチーズケーキとか食べて、はいはい、お腹いっぱいになって、まあ、悪口を言うタイミングが来た
くて、はい、悪口を言うなよ。
でも僕悪口言ってないよね、あんまり。
お前が言う
なよ。お前、それ何、ギャグとすってんの。
いや、なんかだって私が悪口を言っているっていう風に言われることが多いんですよ、最近。
あるある、僕も言われてる。
悪口を言うからこのポッドキャスト出ない。
そうそうそう、有名ブロガーさんがそう言われたよ、うん、
まあ、ふざけたふざけたこと
言ってます。お前だよ、まさに悪口今言ってるじゃねえ
か。お前のポッドキャストは地獄、地獄の底から
立
ち上るような声だったくせにみたいな。
余計なこと言うなよ。そういうのあり
ます
け
ど。まあそれはいいですよ。今日何の話しましょうか。
そうは、
も
う
僕は早草の悪口が言えたんでスッキリしたんです
けど。じゃあイベントつながりで、イベントの僕が参加してきたイベントの
報告会。何を言ったんですか、最近は。
CTO48、48って言って、まあこの鷲田さんも。
それは何、それは秋葉48なんですか。
のパクリで、まあ、CTO48 人集めてイベントしましょう。
投票とかしたの。
投票しなかった。
なんでしないんですか。
なんでしなかったんですかね。
日本最高の CTO を決めるとか言って無意味なことやれんじゃない。
無意味って言うじゃねえ。でしかもあれ、まあ、有名どこ、ダン小林さんとか有名な人いたから、多分そっちが集まっちゃう。
ダンさんは社長だろ
う
よ、あの
人は。まあ、そうだけど、でもメインセッションダンさんだったよ。メインセッションはダンさんが出てる。
オンザイチの CTO だったから、
はい、そうです
、それで
それでこう話されて、そのでメインセッションがあった後、各テーブルに分かれて、それぞれ6テーブルぐらいありましたっけ、8か8テーブルぐらいで、こうそりゃそうですよね、8テーブルぐらいでこうそれぞれ CTO がいろんなテーマについて喋る。
何そのなんそのさ、お見合い会みたいなことやってるわけ。
お見合い会でしたね、言われてみれば。
まあ、それに近いもの。
だってみんな初対面でしたもんね。
僕はほぼ初対面。
まあ、まあ、簡単に言うなんか居心地が悪い会って感じですかね。
はっきり言うなよ。
いわゆる。いやいや、あの意外にやっぱりみんな、だってそういう意味ではポライトな方ばっかりなんで、うん、居心地はすごく良かったです。
ああ、装飾系男子の会だ
った。装飾系男子という
よくわかんない。 CTO ってどういう仕事なんですか。
あ、そう、まさにそういうテーマを鷲田さんのセッションでやったんですね。
でもまあ結局だから他のテーブルは僕、まあ、聞けなかったのかなって思って、CTO ってどんなことやってるんですかっていう話に結局終始した
んですけど、それは CTO の仕事っていうのはサービスが止まると始末書を書くっていう仕事じゃない
の。まあ、責任者だからね。
まあ、それだけじゃね
え。責任者だからそれをやるけどさ、責任者っていうのは責任取るためにいるから。
あ、どうですか。
それ以外にも、だ結構各社によってね、バラバラでしたよね。
CTO になるため勉強とかするわけですか、やっぱり特別な。
あ、それちょうどほら話されたじゃない、そういったところ。
いやいや、でも結局 CTO、はい、なんで CTO になったかっていうと、はい、なんか成り行きというか、
そういうのは、
それがまあ各社さんバラバラで当然なんですけど、まあ、会社ごとに違うから、うん、話聞いてもあんまり参考にならないですよ、
ね。でもあのセッションだと大体初期メンバーだったとか、それに近いメンバーの方がまあ CTO に、
ベンチャーの会社が多かったので。うん、まあ、やっぱり創設の時に、はい、まあ、友達だとか、うん、まあ、簡単な声かけられたんですけど、そういうきっかけで、まあ、なった方、8人いらっしゃって、まあ、ほぼ
全員、そうですよね、
まあ、そんな感じの経歴だったので、例えばじゃあ今から CTO になりたいんですけどっていう人に参考になるような話は全然できなかった。
いや、だから逆にその、なんていうの、必要に迫られて CTO になった人っていうのは分かるんですけど、うん、今日本だと例えば経営学とかの分野で、はいはい、CIO とか CTO になるやり方を教えてるのね。
それ MOT とかやつ、
MOT とか、まあ、企業情報システムとかね、はいはいはい、うん、でいつも思うんだけど意味あるのかなっていう、
まあ果たしてそういう勉強して機会があるのかっていうのは感じます、ね、うん、
意味あるのかっていうか、どういうことを教えるといいのかってのがあるんですよね。まあ、なんで俺がそれを気にしてるかって言うと、俺が教えるからだけどね。
教材はどうなの。
え、教材がね、いっぱい出てるんだよ、教科書が。どれを読んでもわけわかんないんだけどさ。
え、それ MOT のやつ、みんな
MOT、まあそうね、経営情報システム論とかいっぱいあるね、そういう本は、うん、考え込んじゃうよね、どういう、何を教えたらいいのかってなりますよね。プログラミングを教える、まあプログラミングができる人はまあ CTO になれると思うんだけど、うん、でコーダーがなると困るよね。
どっちかっていうと、あのこの前のお話聞くと、なんか社長をうまく扱える方とか、うまくやっていける方が CTO になってるっていう印象を僕は受けたんですけど。
いや、調整能力があるってことなんです
か、ね、調整能力だから、その現場と経営面とのこう橋渡しっていう話が、
それはまあメインのテーマ、
メインのテーマにならなきゃいけないわけだから、
その時のキーワードが、スーツと 技
術技はどうですね、
そういうキーワードだったんでますます混乱しちゃってる。あ、
スーツとギークってなんか必要以上にこうなんか敵対関係が、ね、アングルができてるような気がするけどね。
ただなんだろう、技術系のベンチャーだともうスーツもギークも関係ないと思うけどね。
ただコードかけないのに IT アーキテクトとか言ってる人はどうかと思うけどそれはちょっと困るんじゃないかっていう。
そんな人いるんですか。
いや、あのこうなんですよね、ビジョナリストみたいなのが結構
ビジョナリスト、
ビジョナリーの悪口言っちゃいけませんよ
いやどうなん、ビジョナリーね、ビジョナリーとかストラテジストとか危険危険度が高い肩書きですよね。
うーん、
自称できるようになりたいよね。
これ我々もなんか肩書き考えようか、自分でなんか IT スペシャリストとかさ
IT スペシャリストはいい、
ボンクラな香りがする
ぞIT ブロードキャスターってことですよね。
それ空野さんのことじゃないのかそれ空野さんだよな。
IT ジャーナリストがいいね。
それ KNN の神田さんだよな。
あ、いや 俺は全然違う人のこと想像したけど、まあ、神田さんでもいいやね。
ああそっちの方ね。ああなるほど、うん、
いやまあそういう個人名出しちゃダメだよ
お前が言うな、今大体想像できたよ。
名前を出さなきゃ誰でもいいって思っちゃうね
大体想像できるからやめる。
まあよく分かんないけど、それでそのイベント自体どうだったんですか。面白かった。
まあ特に懇親会も100名以上参加して、登壇者だけでもう50名以上いるから、で参加者も200人ぐらいいたんですか。全部で200人ぐらいいて、こう
みんな CTO じゃないの。
みんな CTO だから、そう俺は一般
人だから。横田さん CTO じゃないのになんで言ったの。
だから言われたよ何人も、あれ横田さん CTO でしたっけって。
200人も CTO がいるの。
いや違う違う、だからその登壇者が全員 CTO か元 CTO だけども、あのもちろん一般の人もこう聞けたっていう。
48人登壇したの。じゃあ
48人集めて、で8つのテーブルに分けたんですよ。大体6人とか8人とか。
それをさらに囲ってる、
はい、200人ぐらい呼んできて、はい、30人ずつぐらい割り
当てた。じゃあ CTO 48人プラス見物人会、でそれやっぱりなんか投票とかしたんですか最後に。
だらしてねえよ。
で1位と2位がなんか大番狂わせ
うるさい。
いやただ
分けたらあったかも。
ただ事実上その各テーブルで自由に行けるから、で同じ時間にやったんだよ。だからどこが人気あるかないかっていうのはちょっと分かってしまうっていう。
そ
こ
らのテーブルが一番人気なかった
そうなんですよね。
でもなんかね、和田さんの話の方が一番まともなような気がしますけどね。
いや和田さんは相当頑張れてましたね。
あとはどうせなんか日本の IT はなんとかとか、そんなシリコンバレーとかの話でしょ。
あの日本の IT はなんとかやっぱりでも人気あったよ。あの
もう自分のテーブルでいっぱいいっぱい、他のテーブル見てなかった
プログラマー限界説、
あの35歳プログラマー限界説が一番人気あった。あのダンさんが言ったから。
まあ35歳限界なんですかね。
だから多分限界じゃないよって話を持ってきたいんだと思うんだけどね。
まあ35歳までプログラマーやってたら飽きるけどね。そこから先それでもなおプログラミングやってるやつで相当好きなやつか変人かどっちかですからね。
たださ今さ若い人ってそういうプログラマーになりたいのかね。
今若い人で一番人気がある職業なんなの。
難しいこと聞くって
。消防士さん。
いやでも人気あるの。
ケーキ屋さんになるんだみたいな。
ケーキ屋さん、お花屋さんとか。
いやでも消防士とか公務員とか人気あるよ。
公務員はまあ安定してる。
公務員はもう
今確かになんか傾向と最近あれだよね、あの終身雇用ででかい会社っていう傾向があるみたいですよね、うん、やっぱりみんな不安定な会社に行きたがらないんですね。
それは行きたがらないでしょ
うね。ほぼほぼと頭に浮かんだけど、それはさすがに言えないです
よ。うるさいよ、当たり前だよ。いや、まあ、だから上場してる会社とかやっぱ人気あるよ。だから逆にはベンチャーとか人気ないんじゃないのかな。
イーサネットじゃねえや、なんだっけ、大学の時にもベンチャー立ち上げてるやついるじゃん、何人か。
ソフトイーサね、
ああいうの取るわけですよね、別に。
そっちの方か、学生時代から騒いでた
と思う。あ、学生
中とかそっちの方かと思う。
あ、ハーチューさんね、やってるも
ん。そう、全くコンピューターが分かる、まあ、コンピューター分かってるかもしれないけど、うん、素養があんまりないけど、取って育てるみたいなことはあんまりないってこと
ですよ。それは確かにないです
よ
ね。
難しいよね、でもベンチャーで育てる余力ないもんね、現実問題として、
うん、
それこそリアルブルックスの法則だからさ、一瞬のやつが教えるのに時間取られると、そう生産性落ちるから
ね。そうですね、
しょうがないですよね、うん、人数増えただけ落ちてしまうけど。
だからなんだろう、ほら結局大手に行くか起業するしかない。だからそれはベンチャー人気ないっていうか、そもそも行けないと思うよ。
でも新卒、まあ、募集している会社ってあるでしょ、ベンチャー。
あれどうですかね、マイネットジャパンさんとかはやってますけど、あとミクシーさんもやってるのか一応。
インターンを呼ぶってとか多いよ、
ね、あ、インターンはそれは。
まあ、俺もあんまりそういうなんていうの、あの人材採用とかのことをよく知らないから分かんないけど、どうなんですかね。
でも何だろう、最近だとこうそのネット上で活躍してる子が一本取りしてくるとかね、
うん、やっぱそれがだって一番さ、逆に言うとリスクが少ないからさ、うん、ある程度分かるじゃん。そうすると書いたコード見れば大体分かるしさ、うん、なんかね、なんか目が腐るような声でコード書いてたらちょっとドン引きするしさ。
鷲田さんとかそういうことで、なんか一本ずつやられてます
よ。まあやりたいねという話をしてました
。ただそのね、インターネット上でなんか騒いでるやつ、匿名のやつが多いですからね。匿名っていうかその、ハンドルネームのやつとかね。
あ、でもライブドアさんとかほら、ハンドルネームの人結構、ね、引っ張ってきてる。
まあライブドア普通の会社じゃないからね。
ライブドアとか、あとドワンゴさんね。
だ普通両方とも普通の会社じゃ
ない。悪い例だね、それ
はね。本当も別にまともな会社が言い難い。
ドワンゴさんって新卒取ってる
ドワンゴ新卒は取ってますし、そのなんか一本釣りもしてるじゃないですか。
2チャンネル限定サイトが出なかったっけ。
あ、やってたね、うん、
あったね。
あと今一芸とかも確かやってたはずだから。でほら、あの僕らの共通の知り合いのね、太美さんとかもいるじゃないでしょ。
まあ、太美さん雇うんだら大したもんだよね。
でも彼ね、今すごいよ。だからドワンゴの人と会って話すと、もう彼神扱いだよ。え、太美さんの知り合いなんですか。
まあ神だから、まあ、
割とそんな感じだ。
まあ別に神だからいいんじゃないの。
もうね、なんか太美さんは雲の上の人ですよみたいな、俺なんか言われたよ。
あの会社大丈夫なのか。いや別に、いや太美さん能力はあるけどさ、
うん、ね、能力あるけどさ。その後何を言おうとしてるんだよお前。
いやなんか太美さん説教された人間としていろいろ微妙な気分
で。まあね、初対面に説教された
太美さんには叶わないからね。
そう、それは叶わないからね。まあね、まあ、どうなんですかね、大企業志向っていうのは別に悪いことだと思わないけど、つまんないと思うんですけどね。
だから、なんだろう、不安なんじゃない？今、NTT に行けばあと30年ぐらい行けますみたいな、そういうイメージなんじゃないのかな。
まあ、結局、JAL のイメージある
のかな。どうでしょう、僕はその若い人は分かりませんけど、今のその若い人の入りたいランキングとか見てると、やっぱりそうなんじゃないですか、あと30年後もありそうな会社ばっかりやっぱり選んでる。
仕事に苦労したくないんじゃない
の。そりゃそうだろうね。
ベンチャーで頑張って仕事してもあんまりなんか意味ないかもなっていう。
あと自分の頭で考えたくないんじゃないのかな。ベンチャー行っちゃうと考えなきゃいけないでしょ。
まあ人数が少ないからね、仕事量が増えるってなるかもしれない。でかい大手でも仕事は多いんだけどね。
まあね、
ただなんかよくわからない仕事が多いんだよね、報告書書くとかさ。
まあね、だから逆に言うと人数増やしてるわけだ。わけわかんない仕事ある。
だからインドとかはどうなんですかね。インドとかもでっかい会社あるけどね。
だからそれこそそのスキルに格差があるからじゃない。
でもああいうやり方をやってると絶対人件費がかさむから、うん、インドとか中国の会社勝てないよね。基本的に同じビジネスなんだからさ、 SIR って。
まあね、なんか話聞いてると、特にデータセンターとかの話聞いてると、ある会社さんとかは国内にデータセンターあるんだって。でもその管理してる人間が全部中国なんだよ。
というかさ、基本的にさ、まあ、クラウドなんでもいいけど、
う
ん、情報技術っていうのは人を減らす方向に向かってるんですよ。
そうで、人件安いように言ってるから、だからうちはあのプライベート、あ、プライベートじゃない、国内にデータセンターが安心ですって言ってる会社さんが、実は管理者の外にいましたみたいな話は結構多いんだよね、聞いてると。
だからね、どうするんだろうね。
無人君の後ろに行くとなんか人が待機してるみたいな、
そんな感じだ。まあ、ちょっと違うけど、まあ、そんな感じだね。
なんか、自宅警備員っていうのは知ってるけどね、現場警備員がいっぱい増えるだけじゃない。
それは意味ない。
どうなんだろうね。だから本当に何だろう、こう箱物だけ作ってみたいな、そんな感じなのかな。
まあ、結論としては、うん、IT 業界の就職はやめておけってことなんです
か。明るい話は何一つ出なかった。
はい。
まだもっと成長産業に行けという。
じゃダメじゃねえかよ。
なんか景気の話ないの最近。
まあソーシャルメディアとか儲かってるよ。
ソーシャルメディアって何ですか。
だからソーシャル、うん、SNS 上にゲームとか。を作ってアプリケーションでやる。
そういうのもなんかちょっと飽きてきたよね、なんかね。
いやー、どうなんだろうね。もう僕らは飽きてきてるかもしれないけど、普通の人がこうやり始めてるから、
まあ、ツイッターバブルですからね。
うん、まあね、ただそれでどっちかっていうと海外の方がフェイスブックでしょ、そのを作るのが。日本だとまだフェイスブックみたいな一人会社とかできてないからさ、ミクシーとかグリーとかあの辺り。
まあ日本はほとんど世界から見捨てられてるからね。
まあね、
なんか日本はまあ日本はまあいいやみたいな、他を取ればいいやみたいな。なんか何の景気のいい話がないんですけど、なんか景気のいい話、最後ヨーさん一発かまして終わりにしましょうよ。
え、
景気のいい話を。
特にない
よ。特にないんですか。
はい、
他の皆さんもなんか景気のいい話ないですか。
何もないね。
じゃあ景気がない話、景気がいい話は全くないという結論で、はい、今回お送りいたしたわけですけども、今回お送り、あ、素晴らしいゲスト鷲田さんと榎本敦さんを迎えてお送りいたしました。お送りいたしましたの八田正幸と
横田正幸でした。
はい。